生命の科学にも宇宙の法則の応用、第3課に入りたいと思います。ちょっとですね、私の方で皆さんとは違う文面ではありますが、少しずつ読みながら、読んで、内容は一緒ですけども、ちょっと文章違っていると思いますけども、別訳のものを読みますので、それで説明したいと思います。それで、その3課の中では、どういうことが書かれているかということを、かいつまんで申し上げますと、第3課では、法則の応用と自由な意志ということ、それから生命の呼吸、自然界の調和、神の意志は調和の完璧な表現であること、意識は恐怖を認識しないということ、法則の両面を扱う必要性、フォーム、万物ですね、フォームを支える意識を見る、人間と創造主の一体化、不正原理、母性原理、意識は指導者、マインドは生徒、H、万物に内在する意識、意識を認識すること、創造主と創造物との経路、自然の法則の理解、尊敬、創造主への奉仕、ということが、中身として、書かれております。それではちょっと読んでみましょう。第3課、宇宙の法則の応用。第2課では、神の意志について述べました。そして、神はあなたの体験に対して責任がないことを説明しました。これを明確にするために電気を例に挙げましょう。電力会社の発電所の職員は、電気を供給し、あなたはそれを役立てることができます。職員は電気の作用と正しい使用方法を知っています。そして我々は電気の使用方法について指導を受けますが、指示通りに使用すれば多くのことに役立ちます。法則に従えば安全に電気の実験を行うこともできます。電気のソケットは電気が流れているときに指を差し込むためのものではなく、電気を固定するためのものです。たとえ差し込まれても濡れた手で触ると感電します。したがって電気の法則を誤用して負傷し不快な体験をしたとしても、電力を善意で供給してくれた人を非難することはできません。電気の法則に対して無知であったこと、粗野な行為をしたことで自分を責めるべきです。創造主は生命力と意識という経路を通じて H を私たちに与えています。個人的なエゴのマインドは法則に従って H を用いることも、法則を犯して用いることも可能であり、電気の場合と同様に良い結果、悪い結果、どちらでも導き出せます。各個人はその選択の自由な意思を与えられています。適切な例として、ここで再びテレビを取り上げましょう。テレビ受像機そのものにはパワーも H もありません。テレビには人間の脳やマインドに匹敵する機能が装備されていますが、電力が供給されるまでは作動できません。電気が流されると、詩的な表現が映し出されます。テレビにとって、H に当たるものはエーテル、すなわちメッセージを運ぶ電波という手段を通じて、テレビ受像機に注入されます。そして電波がテレビ受像機に入ってくると、映像が映し出され、メッセージのみならず、画面上に動く映像として、一つ一つが表現されます。私が知る限り、米国では80の異なる周波数を持つチャンネルがあり、番組が放送されています。これは1965年当時ですね。各チャンネルは独立していますが、中には非常に周波数が近いため、他のチャンネルを妨害する場合があります。そこで各チャンネルを区別するために、性能の良いテレビが必要になります。チャンネルは皆同じ電力と同じ法則に基づいていますが、 わずか数チャンネルのみ映るテレビもあります。しかし、どのテレビも映像を映し出すために電力と電波を必要とします。また、受像し続けるには電波の吸入と放出が必要です。したがって、これは人間にも当てはまります。人間もテレビと同様、あらゆる表現の可能性をあらかじめ備えています。そして人間も生命の息を役立てるために呼吸が必要です。呼吸を止めると人間は動かない。ただの静止した道具となってしまいます。また吸入するだけで放出されなければ表現し続けることはできません。活動し続けるためには生命の呼吸がフォームに通されなくてはなりません。ということで、ここで、まあ、電気のこと、テレビ受像機のことを例にとっておりますが、このように人間の体が、まあ、テレビ受像機であった場合、宇宙の意識という目に見えない、耳に聞こえない、そういう非常に多くのバイブレーションを持ったものが、肉体の原子を通じて私たちの体内に作用として働きかけている。それが人間の体の中を作っている。各細胞の中で各々の役割が宇宙の意識を受信しながら、で、私たちは考えるということをちょっとこっちへ置いといてみた場合に、生まれてこの方、食べることだけでこのように私たちの肉体が子供の時から大人に成長した。子供時代の肉体から大人へと変化していった。そういう機能と働きは全部体の中に備わっている。そういう備わり方も宇宙の意識という、初めからの計画の中で、万人に対して公平に与えられている。まあ、ここで話は飛びますが、先ほどお話ししましたように、生命の連続、生まれ変わりというものも、人間の進歩のために、万人に公平に与えられた一つの作用であるというふうに、同時に理解していただきたい。そのために勇気づけられる話が、この生命の科学の、科学的内容です。ということを、この、まあ、テレビ受像機の中では、テレビに例えてさらっと言っておりますけれども、そのように例えて十分かと思います。人間を除く自然界の万物は宇宙の法則からなる意志に導かれています。率直に言えば、自然は宇宙の法則、つまり創造主の意志に役立っているのです。ということで、アダムスキーの教えの中にも、私たちが宇宙の創造主、宇宙の意識から何をしてもらうのかではなくて、私たちが宇宙の意識に対して何ができるのかということ。ということは、宇宙の意識から我々が肉体を与えられたんですから、宇宙の意識からが我々に与えた肉体というのは、この肉体を使用して宇宙の意識を尊敬しながら、感謝しながら、そして万物に対して我々も同じように共振共鳴をして奉仕し続けることが本来の目的であるというふうにアダムスキーも言っているわけです。そのように気づいてほしいということです。ここで次のところでは、まあ、食べ物を食べたときに、人間が心で緊張した自分の心で、まあ、食べ物を食べたときに、消化している最中に緊張した心を起こすことになるならば、自分の体の中の各機能は、 完全な働きをしないで、完全な、消化をすることもしないでしょう。ということが書かれておりますけれども、このように精神的なことも体の中では微妙にいろいろな変化をしている。まあ人体を、まあ、よくわかる方は、体の中でそういう作用が起きたときに、今度は、まあ、消化を助ける他の酵素がたくさん、作り出されて、いろいろと作用する。例えば、まあ胃潰瘍になる人たちは、まあ、消化不良を起こしたときに胃液がたくさん、胃の中でできる。そのできすぎた、胃液のために胃に穴を開けてしまう。食べ物がないのに、胃液が出すぎるというこの反作用が起きるとか、そういう作用がありますが、体の中でもそういうふうに作用するような、調和するような働きがあるとは、あらゆるところで働いている。人間の体というのはそれほど精妙なもの、宇宙の意識というものはそれほど精妙なものであるということですね。以上のことから、人体には2つの知性の段階が存在することがわかります。一方は宇宙的で人体の機能を支配するもの、他方は人体に苦痛を生み出す心の抵抗です。ある牧師はこれについて、人間は半身的になってしまったと適切な表現をしています。これは事実です。なぜなら、人間はすでに創造主に導かれようとせず、生命を与えてくれたものを信じません。その結果、自由な意志を働かせ、恐怖に支配されて非常に極端な行為に至ります。そして貪欲に支配されたままこの状態を続けるならば、ちょうど人体を蝕む癌細胞のように必ずこの文明を滅ぼします。人間の自由な意志がこの状態をもたらしたのであり、人間は他人を信頼しようとさえしません。人間の意志が創造主、すなわち意識の意志を信じない場合にはどうなるでしょう。結果は言うまでもなく、全世界は恐怖の暗雲に覆われ、人は互いに敵対し合います。そして誰も他人を信頼しません。これは絶望的に見えるかもしれませんが、エゴ、すなわち人間のマインドが作り出したのです。今やマインドが意識、すなわち創造主に導かれることを認めないためです。私が意識という言葉を多用し、重要視しすぎるのではないかと疑問に思うかもしれません。しかし、マインドが高慢だったために、むしろ長い間、意識は蔑まれてきたのです。イエスは、我々は生ける神の宮だ、と言ったではありませんか。これは、人間自身が生ける意識の現れそのものであることを知らないのかとも言えるのではありませんか。生命の呼吸はこれを証明しています。そして、生命の呼吸は万物に自由に与えられているのです。人間は創造主から鼻孔に吹き込まれた生命の呼吸により産声を上げ、生命体として活動し始めたのではありませんか。そして呼吸する魂、すなわち意識を持つ存在となったのです。新生児はお尻を叩かれ、最初の呼吸をするように仕向けられなければ生きられません。ここで注意すべきことは、新生児はマインドの一部が活動しているにもかかわらず、意識を持って生きている点です。生まれたばかりのマインドは、教わるまでは恐怖というものを知りません。マインドを使い始めて精神的に傷つくと、恐怖に支配されるようになるのです。ちょっと飛ばしますね。我々はすでに第三課に入りましたが、他の精神世界の分野で教えられているような精神集中や瞑想を少しも進めませんでした。こうした古来の方法は、我々が実際に直面しているような不快な状態を引き起こします。ということです。 ですから、あくまでも科学的に分析する気持ちを、持つことが必要だと思います。ですから、我々がアダム・スキー氏は言ってますね、哲学とは科学だと。ですから、私たちが何か、まあ、良いこと、何か、物事の善悪の分析をすること、それも哲学の一部であると考えていいかと思います。で、哲学とは科学だ。で、我々は科学者という名目を持たなくても、我々自身はもうすでに科学的な範疇にそういうところで自分のマインドを使っているわけですから、そういうことでもう科学的な宇宙の意識というバイブレーションの中にある科学的な作用を知識を求めている、分析している、体験しているというふうに考えてよろしいかと思います。あなたに行ってほしいことは、真のあなたに気づくようになること、神すなわち創造主である永遠の部分に気づくようになることです。ということですね。それで、まあちょっと話が違うかと思うけど、私もね、あれです。まあ、子供の頃に、今神棚というのがうちにはありませんけれども、まあ、お年寄りが神棚に向かって毎朝神様に感謝をしている。ということです。あれはまあ、新人から来る感謝でしょうけど、私も、去年から、始めました。要するに宇宙の意識に感謝をする。でこれは科学的なことだと思ってやってます。ですから、新人ということではなくて、まあ、目に見えない、耳に聞こえない、この素晴らしいバイブレーションを持って万物を生かしてくれている。我々も生かしてくれている。この宇宙の意識というものに、感謝をするという、行為を始めております。まあ、とってもね、いいことです。ですから、宗教でいう新人とは違う意味を十分に皆さんもやってみて汲み取っていただけるとよろしいかと思いますけど、さらに普通の生活を過ごすことを禁じなかった点に注意してください。あなたに必要なのは心だけで生活するのではなく意識による生活をすることです。そして法則を応用し全てを適度に行うことです。ね。ですから、あまり、何ですか、オタクにならないように、これは注意すべき点です。まあ、陥ることもあるでしょうけれども、今の生活から一遍に物事を変えるとか、そういうことには、なる必要は一切ない、ということですね。スペースブラザーズが知識を増し、天国のような素晴らしい生活を過ごしている方法です。そして法則の両面を用いなければ現象すなわち良い結果を生み出せないことを忘れないことです。客観と主観、消極性と積極性、男性と女性です。一方だけを選択し他方を排除すると好ましい結果は望めませんということです。まあちなみにですね、私も、アダムスキーのこういうことを学んでいる時に生命の連続性の中では基本的には男性と女性を、まあ、交互に体験しながら進歩を重ねていくということも、教わりました。で、そうしてみた場合に、これで男性と女性は全く平等なんだなと。まあ、小さい頃子供心に、男性が勝ってて女性が劣ってるというような、自分自身勝手な解釈を用いたことがありますけれども、それはない。であくまでも男性女性全く明かりにかければもう全く平等だなというふうに最近は思っております。まあ、女性は偉大だと思ってます。今はもう本当に子供の頃どうしてそんなことを思ったんだろうかと。まあこのようにスペースブラザーズもしくはそういうところから教えられているこういうヒントというものから私たちもいろんなことを自分自身で考えを広げていってよろしいかと思います。ここで再び電気を例に挙げましょう。電気はプラスとマイナス2つの極から1つの力が作り出されます。片方の極だけでは有効な力は生じません。しかしプラスとマイナスが組み合わされバランスが保たれると完全に減少化することができます。したがってこれは宇宙の法則に基づいたものです。 言うまでもなく積極的な考え方は、むしろ多くの人々を傷つける場合が多いのです。神の目的は分割されるべきではなく、分割すると良い結果は得られません。宇宙の法則を批判または部分的に除外することは誰にもできませんが、理解力の欠如や利己的な攻撃性により、長い間その状態が続いてきました。人々は各人の担う役割の意味を理解せずに、創造主の創造物を批判しています。そして創造主を裁き、H よりもエゴのマインドを高く位置づけて傲慢になっています。我々は創造主の部分である意識から離れ、創造し損なわれた状態へと墜落してきたのです。人間は知的な面では巨人化しながらも、感知するという観点から見ると、むしろ退化しています。というところで、まあ、この部分でも、やはり自分のマインドというもの、宇宙の意識を自分自身でいろいろなもので、作用、機能を探り当てながら、自分の体の肉体を作っている原子、それを司っている宇宙の意識に感謝しながらいろいろ始めますと、宇宙の意識の、宇宙の意識、目に見えない、耳に聞こえない、まあ今の、時代で言うと、まあソフトと言いますか、宇宙の意識のソフトの中と自分の体の原子、もしくは細胞が共振して、共鳴して、宇宙の意識から、そのバイブレーション、携帯電話と一緒ですね、感知することができる。そうすると印象が生まれるとか、目に見えないけれども映像を見る、耳に聞こえないけども声なき声を聞く、という現象が生まれるわけですね。で、現実にある、それは科学的な現象であって、あくまでも神秘的な現象ではない。そういう機能を宇宙の意識は与えてくれている。皆さんは持っている。我々がその機能を持っているということです。意識からなる海の中に万物を集める代わりに分割し区別してきたために、我々はスペースブラザーズが行っているように、自分やあらゆる生命体を通して、神の生命の表現を見ることができないのです。スペースブラザーズは万物を観察するとき、人間であれ、他の表現であれ、フォームの外見だけを観察しているのではなく、そのフォームを支えている意識を見ているのです。マインドの意思ではなく、神の意思で見るとき、フォームを通して創造主の表現したものを見ることになるのです。スペースブラザーズの世界とそこに存在する生物は皆創造主の意識ある現れであり、それゆえに尊重されています。人間、すなわちマインドは創造される過程にあり、完全な表現体を目指し学び続けています。そして時間は関係ありません。なぜなら永遠の中には時間という概念は存在しないからです。創造物の様々な状態を学ぶことは人間に与えられた義務であり、学ぶことによって創造物の存在する理由を知る場合があります。そして今までのように知識の欠乏により創造主を裁くこともなくなります。事実、人間が自分の創造主やその創造物を裁くことはできません。生命の目的を詳細に研究することによって、批判は理解へと変化します。なぜなら、最高の表現体としての人間は創造主と一体化するからです。そして人間の H も創造主の H と同じレベルに達します。ということで、これはもうアダムスキー氏もはっきりと言い切っています。人間は宇宙の縮小体ということでありまして、自分のマインドで、宇宙の意識と同じ日まで自分を高めることができる。機能も心も高めることができるということです。 行動の結果や表現の結果によって分類される知性を私がいかに分類するか、あなたは疑問に感じるかもしれません。同じ分類方法を用いるのであれば、我々は英知からなる海の中に生きていることを認める必要があります。生命を有し、表現される万物は、英知の海の各分野で役立ち、創造された目的を十分達成しています。レベルが低いとされるフォームでさえも、自然の指導の指令の下で自動的に活動しています。これは創造主の直接の導きによるとも言えます。ここで述べる自然とは、神性に属する母性原理を象徴したものです。神性の一方、すなわち母性原理を通じてフォームが生み出されます。母性原理は生命の女性に相当する部分です。一方、至上なる H は男性に相当する部分です。この二つが多くの現象を生じるために一体となって働いています。生命の 90% は H に直接導かれる法則に支配されています。人間が支配しているのは残りの 10% であり、自由な意志を使うことによって法則から自分を切り離しているのです。この生命の 90% は、が H に直接導かれる法則に支配されていますというところは、先ほど申し上げましたように我々が子供の時から 90% 直接導かれる H に心を使わないで任した結果が、こうして大人になった、成長した原因じゃないかというふうにも考えてよろしいかと思います。残りの 10% は何も知識を持っていない。創造主のために自分の肉体を使おうとか、そういうことではない。多くは快楽のためとか、まあそういうことに使っていたのかもしれません。ですから、ここで言うところの残りの 10% というものを自分の心で、まあ数パーセントでも 1% でもこの認識を変えることによって、自分の肉体を作っている原子や細胞の機能を向上させることによってガラッと変わるのかもしれません。変わると本には書いてあるわけです。変わると書いてあるわけです。スペースグラザーズはそうしていると書いてあるわけです。スペースブラザーズはちなみにあれですね、骨折はもう自分で治してしまうと言ってますね。もう体の機能、働き、すべて知っていて、心の持ち方も知っていて、骨折は自分で治してしまうということです。まあ、病気みたいなものは全くないんでしょうし、薬を使うこともないんだろうと思います。まあ、次のところでは、自然界が偉大な教師であるということがいろいろと書かれております。それで、まあ、自然界がどういうものであるか、自然界を教師にしなさいということでは、アダムスキーの全集の第12巻の中で、宇宙の法則というのもありますが、これは生命の科学と私、一緒に、これとテレパシーというものと、一緒に、読んでおりますけれども、この中に宇宙の法則とはと非常にシンプルに書かれておりますが、これを読みながら生命の科学を勉強すると、またよりよく自分の力増えになるんじゃないかなと思います。今日努力が要求されるさまざまな分野で学者や研究者が活躍していますが、皆自然に頼っています。自然界に存在する物質や生命あるフォームが生じる様を研究することで知識を得ているのです。人間は生命を自然に依存せざるを得ず、エゴに導かれるよりも自然に導かれる必要があります。つまり、人間はマインドの代わりに意識に導かれるようにするべきなのです。 自然は至上なる英知に支配されていることが我々は体験から理解できると思います。そこで英知について再び考えましょう。ある人を観察し立派に英知を表現しているように見えても、実際にその人の言動を見ると自分の判断が全くの誤りだったと気づく場合があります。一方、謙虚で控えめな人を見ると、その人の表現からとても素敵な人だとわかります。つまり、その表現や行動によって、我々は人間の知性の段階を区別しているのです。自然はすべて様々な段階において、英知を表現しています。たとえ砂一粒でも、想像された目的を表現しないものはなく、むしろ人間よりもよく表現しています。後に柔らかい若木に育つ一枚の草の葉が硬い地表を割って出るとします。この時草の葉は宇宙の力を応用し指令を与える英知に従います。人間の力では硬い地表を割って芽を出すことは難しいでしょう。ですから宇宙の意識、宇宙の英知というものが本当に素晴らしい、あらゆる力を持っているということですね。それを自分の肉体の中にある宇宙の英知を自分の味方にすることが一番、よろしいかと思います。まあ、次にルーサー・バーバンクがアメリカで有名な、この方は本当にジャガイモの新種改良で、今バーバンクのジャガイモを品種改良で作りましたけども、まあ、この方が植物を通じて神と話をしたと言った時に神を冒涜しているということで教会から非常に非難されたという話は有名な話ですけれども、自分の心を本当に自然とそして植物と一体化し、自分が本当に植物をになりきった感覚を持ち合わせたんだろうと思います。まあ、皆さんにも何かの時にそういう体験もおのずからあるんじゃないかと思いますけれども、そのように自分がなりきれるような形を、おのおのが、試してみる、研究してみると非常に良いのかとも思いますね。祈祷師や呪文、瞑想が我々を解放してくれることはないでしょう。しかし心という結果の代わりに、因からなる完全な意識ある存在へ再生することで達成できるのです。言い換えれば、学びの過程を我々は逆転させる必要があります。マインドのエゴを用いて心で物事を理解するのではなく、マインドからなるエゴが意識を築く必要があるのです。なぜなら意識を築くことがマインドに知恵の宝庫の扉を開かせるための鍵となり、創造主とその創造物を結ぶ経路となるからです。以上のことを理解し日常の習慣にすると、これ以上物事を複雑にすることもなくなり、創造主と一体であるとあなたは感じるようになります。近世及び他の惑星の人々はこうして現在のように進歩しました。近世の人々は自然に逆らわず自然の法則を理解し自然と融合しています。ということで、自然の法則というのがどんだけあるのかということはもう数限りなくあるということでしか私は今のところ説明しようはないのですけれども、まあその法則性というのがこの宇宙の意識のバイブレーションの中に含まれているというふうに、考えてよろしいんじゃないかと思います。その時に、自分の、体を作っている原子が、共鳴する。その時自分がどういう印象を受けるか、または何かを考えて考えて、私もそうですね、研究というか考えて考え、疲 尽くしてあらん限りの考え方をしてみて、うーん手応えないやなかったなと思った瞬間にパッとアイデアが出てくる、瞬間的にパッ、これ誰から教わったこと、自分で考えるの及ばないことがふっと出てくる、そういうことがあります。という時に一つは自分のあらん限りの考え方もう出し尽くして、出し尽くすと出てきますね。いいことも悪いことも、努力して出し尽くすと出てきます。またはそれがフィーリングとして現れる場合と、それからまあ書物やなんかで求めてたものがふっとこう目につくとか、まあこれは俗に言っているやはりテレパシックな現象で、そっちへ導かれる、それも一つのバイブレーションの一種だと私はもう感じております。そういう話は皆さんも数限りなく聞いていることと思いますし、皆さんも体験していることと思いますけども、これは人間が持っている機能が働いている証拠でもありますね。創造主からそういう機能を与えられて、我々の体というものは持っているわけです。ですから、宇宙の意識というものが自分の体の中をいつも流れている、働いているということを習慣づけるように、でそれに対して感謝をするという気持ちを持つと、また一段と手応えが変わってきますので、宇宙の意識に感謝をする。で今漠然と言われても、それがわからないかもわかりませんけども、が感謝をし始めると、だんだん感謝の仕方の、やり方が自分で変わってきます。で、これは、宗教ではありませんので、ここに現存する科学的な現象ですから。まあ、携帯電話の機能を、まあ、いろいろ皆さん使ってるのと同じように、自分の機能をいろいろ使ってみてください。創造主は創造主自身よりも劣るものは何一つ創造することはないという信念を彼らは持っています。そして万物に対するこのフィーリングによってあらゆる場所に現れている神性を見ます。ルーサー・バーバンクが述べたように、近世の人々も創造主と直面し、互いに奉仕し合っているあらゆる現象の相互関係と目的を学び、それによって創造主に奉仕しています。次の第4課では万物の相互関係について明らかにしましょう。混乱しないためには理解しなくてはなりません。唯一望むことはあらゆる行為や想念の内容にある真の自分をさらに意識することです。つまりあなたが何を見、何を行おうとも今までエゴのマインドに与えていた認識、すなわち役割を意識に与えるのです。行為や言葉の内容に必ず存在する不可知の H に気づきなさい。これによって最終的には H の存在をあなたは自動的に認識できるようになります。この自動的に認識できるようになりますということがテレパシックになるということです。必ずそういうふうになるということです。ですから自分の、肉体の機能を磨くことですね。磨けますからね。私も努力して少しずつ磨いてるつもりですけど。このように生命の科学漠然と書かれておりますけども、そういうふうに自分で中の理解力を増しつつ、自分の肉体をそのように使いつつ、もう先ほどちょっと、言いましたように、携帯電話、パソコンの機能を全部使いこなすように、自分の肉体の機能をもう少し、信頼して、宇宙の意識を信頼して、一緒に、向上しようではありませんか、というところですね。あなたがより広く生命界を楽しみ、理解し始めると、進歩していることがわかります。すると、アイデアや考え方が以前より早く湧くようになります。信じられないという観点から、何でも疑わずに、 あらゆる想念や行為を分析し、習慣に基づいた心の反応か、意識によるものかを観察しなくてはなりません。そして、他人との関わりにおいて、あなたの生活のどこに当てはまるのか観察するのです。より良質な音楽に心を向けるように、より優れた生命の特質を表しているものに、あなたのマインドを留めるようにしなさい。日々これを行えば、必ずあなたは進歩します。言い換えれば、進歩しなければならないんです。進歩しないわけにはいかないのです。ということですね。はい。まあ、さらっと書き上げているので、読み過ごすことが非常に多いかと思いますけれども、もう一度自分の肉体というものを、まあ、携帯電話かパソコンに例えながら、もう、スペースブラザーズと同じ機能を持ってますから、それをぜひ磨き上げていただきたいと思います。それで、まあ、冒頭にも申し上げましたように、スペースブラザーズは、もし生命の科学がこのぐらいの本であるとするならば、本当は生命の科学このぐらい、まあ、我々としては書いてほしいところなんですが、それは全て教えてくれてないというのは自分で分かりなさい。もうはっきりとそういうふうに感じ取れます。じゃあヒントが そこにあるわけです。自分で感じなさい。自分で、やりなさい。まあ、知識というものは、いろいろな、地球上でもいろいろなものの書物とかいろいろありますから、まあ、そういう時にも自分の中に湧いてくること、まあ、手に、そこに行き当たることもありますし、湧いてくることもあります。いろいろ。それから私も、ここで生命の科学をやりながら、どうしてもわからない部分は何かな、もうわからないことだらけなんです。何かって読んでみて。そしたら、もう自分で考えなさいということに到達しましたので、そしたら、自分で考えなさいということに到達したら、今度別な方面からの知識が、いろんなところから入ってくるわけです。まあ、私が直接聞いた話ではないんですが、まあ、例え話でこんなのありますね。スペースブラザーズがアインシュタインに何か重要なことを教えすぎたと。そんなことを聞きましたけど、まあ、教えすぎたということは知識を与えすぎた。要するに自分から学んでいったんじゃなくて知識を与えちゃったと。ということが、スペースブラザーズ側の方でちょっと問題になったような話をまた聞きで聞いたものですから、どこまで正しいかわかりませんけど、まあそういう観点からすると、生命の科学の中で書き足りないことは、まあ、知りたいことはたくさんあるんですけども、書いてはくれてない。どっかでぼかしている。アダムスキーの本の中でも、まあ、地球人にはまだ与えてない知識がたくさんあるということは十分承知してますけども、まあそれはこの地球上では悪の方に利用されることもあるからでしょうし、もう一つは、ただ単に頭でっかちのスペースブラザーズから教えるのではなくて、もうちゃんと学べますよと、真面目にやれば学べますよということを逆にしっかりと教えてくれていると思います。そしてあとは、何度も言いますように生命の連続、生まれ変わりですね。我々がもう何代も肉体を持ってたということ、ただ記憶を持たなかっただけであって、まあ、どっかでその、過去の記憶がふっと出ることもあるんでしょうけど、そういうことで学び続けられるということなので、まあ、自信を持って私たちは、これを、学んでいってよろしいかと思います。まあ、あとは、生命科学を日常生活の中で一つ一つ、もう本当に1ミリずつでも勉強していくと、いろんな事柄が、現象が出てまいりますので、その時はまたお互いに伝え合って、まあ、こういう学びの中では、もしかしたら、スペースブラザーズが、まあ、これはわかりませんよ、間接的に教えてくれることもあるかと思います。真面目な質のところでは、そして教えてくれるわけですから、教えてくれるわけですから。ということで、また何かありましたら、私の方へも、質問していただいても、結構です。まあ、とりあえず、ということで、第3課を終わりたいと思います。どうもありがとうございました。